ヌポルトはい、今週はですね、はい、BGM が違います。いろんな事情です
ごいことになってます。
これはですね、ヌポルトのすごい全身の全身のそのまた全身、
はい、
元祖クリラジの、スポーツ番組だった
スポーツ天国
の、うん、懐かしい BGM です。
はぁ、ハンスと二人で
やってました。
スポーツ吹き矢とかやってた。
そう沖縄のスポーツの紹介しようみたいなところと、まあ、ニュース関係を混ぜて、ね、やってた頃の BGM でございますね、うんうんうん、まあこれは今何車のクラクション、
うん、タクシーが来たです。
あ、そうです、はい、隣の飲み屋がオープンした
あ、クリアスタジオの隣に居酒屋ができました。
うん、ゆず
です、皆さん飲みに来てください
こんな感じのお店ができ
た。私たちは多分いないと思います
ですね。まあそんな感じ です。今週もですね、はい、まあ、今週のニュースはもう何と言ってもこれでしょうということで、
はい、
待望のもうずっとクリアイズがプッシュしてました、
うん、
佐藤拓磨くんが、
はい、
とうとう念願の表彰台に3位に
トップ狙ってばよかったのにね。
そう思うでしょ、
で
も、
うん、
そう思うでしょやっぱり ね、うん、ね、いやトップじゃやっぱりね。だから前も言ったけど、うん、3位地道に狙うよかは、
うん、
クラッシュしてもいいからトップ狙いなさいって思うな、う
ん、でもクラッシュいっぱいしたからね
今回ね。
そろそろ一つぐらいは、
あ、まあ一つぐらいはね。でもやっぱりなんか物足りない感は俺の中ではあるな。
週末早よりスタート早いんでしょ。
スタートは早いよ。で、うん、今回もやっぱりそのサーキット上でのラップタイムは一番早いのよ。
じゃあ一番早いんじゃん。
あ、ただやっぱりそのレース展開が上手じゃない、
うん、
チーム全体のいつガソリンを補給するんだとか、
あ、ピットイン間違えてっていうのがあったらしいね前のレースは。
そうなのよ、うん、今ピットインを必ずしなくちゃいけないので、うん、そのピットインするタイミングをいつにするのかすっごい難しいんだね、
うんう
ん、でそれとかやっぱりそのレースを支配するっていう感じの走りっていうのがやっぱりなかなかできないのかなっていう気がするね、
うんうんうん、
まだやっぱり挑戦者なんだっていう、
うん
うん、それでもまあ頑張ってはいますけどね、
うん、もうまあ、14年ぶりなんでしょ。それがちょっと驚いたっていうか、もうそんなに前だったのか。
鈴木アグリがね、
アグリが乗ったのから、
乗ったのが、
うん
うん、
それで4位が左京ぐらいなんだ確かね。
右京でしょ、
右京、左京じゃない、
左京じゃないよ困ったよ。
そう右京、
右京
の時
代だからそれと変わらない感じはありますよね、3位だから。
そう3位だからね、
うん、
そうなのよ。だからまあコンスタンスに今後3位4位ぐらいの、うん、間違いなく来るんですけど、うん、車が仕上がってれば、
うん、
でもやっぱりトップだね。やっぱ人間欲が出るね。
そうね、
うん、やっぱトップを狙ってほしいなと、
うん、
でもやっぱりなんというかな、スターティンググリッドで前にいてくれるので、
うん、
F1 の見方が変わったね。
ああ、そっかそっか。
今まではスターティンググリッドが後ろで、うん、なんか棚ぼった敵に4位とか3位じゃないですか。
ガチャガチャっといった隙にみたいな。
そうなの。だからまあまあ、なんか中盤から見てりゃ、
うん、
ああまあとりあえずレーサーは把握できるかぐらいだけど、うん、今はもうスタートが時々だもん、
うん。
3位とか2位につけてるからさ。
うんうん、
もう一発のスタートでぶち抜いちゃうかもしれないと思うとさ、うんうん、初めからじーっと見てるね、
うん
うん、
そうか
そういう見方がちょっと変わったかなと。
なんかでも俺は昔みたいに燃えて見れないというか長くなんて継続して見れない感じがあるんですよ ね。なんでですかねあれって。昔はなんか結構見れてたんですよ長い時間、
うん、あ、そうなんだ、うん、
盛り上が F1 がブームだった頃があったじゃない、
うん、
あの古たちが
やってた頃ね、うんうん、全盛期ですな、
うんうん、あの頃から見るとだいぶこうクールダウンしてるよね。
なんでなんですかね。セナとかがやってて赤白のワン、ね、車がワンツーフィニッシュだとかっていう時とかは、
うん、
結構見てたん
ですか。やっぱセナでしょうね。そうセナとやっぱりホンダのエンジンが強かったっていうところでやっぱり日本人がこう燃えたっていう、
うん、
それとやっぱりセナって言ってみればあのライバルがいたじゃん。よくライバルに恵まれたから、うん、初めのうちはプロストだったじゃないですか、うんうん、いかにプロスターっていう、うん、で後半はシューマッハがっていう感じじゃない、
うん、
今もシューマッハの独壇場
なんだよね。そうなんだよね。そうなるとあんまり面白くない
んだ
よね。
そうなんだよ、うん、ポイント争いしてて、うん、もうプロスとか、ね、セナがプロストにガーンとぶつかってみたいな、
うん、
あ逆だったっけな、あったじゃないですか、うん、通過で、
うん、
あんなのとかやっぱりドキドキ感があったもんね毎回毎回、
うんうん、あんまりドラマがない
ないね今、
うん、
だからそのレギュレーションの問題とか今からいじっていくのかもしれないですけどね、
はいはい、
よくわかんないですが、うん、まあでもただ日本人としては非常に 喜ばしいことだろうなという気がしますね、
うん、そうですね、
まあ、また来週かな、あるのかな、
あるのか今度も、
うん、また来週あるんじゃないですか、
今度もカナダ、
いや違うと思うよ、どこだっけな、あるんですよ、
場所変えていく、
うん、場所変えてどんどん
大変だね、でも世界中
F1 のレーサーは ね、
ねえ、そのためにマシンセッティングやり直すわけでしょ、
そうだよ、コース走って走り込んで、
ね、
セッティング出していって作業するから、
そう1週間で仕上げないといけないんでしょ、
うん、いけないですよ、
コースも覚えないといけないし、う
ん、いや セッティングっていうのがすごいね、
うーん、そのコースに合わせて車を作っていくって
ことだね、そうそう、作っていくっていうのがね、
うん、
だからこの走りをこういうセッティングにすれば、
うん、
俺はもうちょっとこういう風に走れるんだって思えるところがすごいじゃない、
そうね、
今車乗っても何いじられてる、全然もうなんかブレーキの効きさえっていう感じがするじゃないですか、
うん、
走るところのそのセッティングとかわかんないよね、まあ、
限界までね、
何でもよくしといたらいいんじゃないのって思って、
そうそうそう、
何でもいい、全部いいようにしとけば、
そうそうそうなんだよ、
馬力も出てグリップもよくブレーキもよく効いて
全部マックスだみたいな、
うん、
こと
が、ね、だけどもここはこう曲がりが多いコーナーだからこのぐらいでとかみたいなのがあるんだろうね、バランスの取り方が、
だからもう
全部ゴールデンがないくってどちらよりみたいなことなんだろうね、
だろうね、
うん、
だからその今回のサーキットも言ってましたけど、うん、そのメインストレートに合わせていくのか、
う
ん、急速コーナーに合わせていくのかで、うん、マシンの仕上がり、仕上がりが違うと、
うんね、うん、それによって勝負が決まるということなんだろうね、
いうことなんだろうと思うよ、
だトータルでどれが一番速いなるかっていうところでしょ、
う
ん
う
ん、
そう、だ
ここのコーナーではちょっとロスするけども、
ここで取り戻せ
たらトータルでどっちが得だっていうことなんでしょ、
すごいよ、
すごいよね、
すごいよ、
うん、全部抑制っていうのは無理なんだ、
うん、
うん、
だからバランスなんじゃないですか、
ね、
トータルなバランスでどう仕上げていくか、
うん、その中でも改良改良で新しいエンジンが出てきたり、
エンジン積み替えてんな、また全部のセッティングが変わってチャーシーでしょ、
チャーシーが変わって空力が変わってタイヤが変わってっていう話だよね、
うん、
あすごいね、大変だ、
大変ですよ、
あの形はベストなんですかね、
いやどうなんだろう、
いやでも毎年変わってるよね、
なんかちょっとノーズの変化とかって変わったりしてるけど、
うん、昔はノーズが低かったけど今ちょっと上に上がってるよね、うん、だから
大昔は葉巻型でタイヤ露出してた
ん
だよね、
そうそうそうそう、うん、だからダウンホース、最近はダウンホースってよく聞くんだよね、
うん、
この空気の抵抗で抑える力でマシンを沈めてるっていう、
うんうんうん、
だから変な気圧があるとバッて浮き上がっちゃうっていう話を聞くから、
うんうんうん、そう
だ
ね、
だから結構後ろについてるとなんか変な付き方すると乱気流でそのダウンフォースがうまいこと得られないとか、昔はスリップストリームでって言ってたじゃないですか、
うんうんうん、抵抗なくして後ろついて
る、最近はなんか一概にそうも言えないみたいな感じですよ、
どっちが速いのかやって試してみるっていうとこなんだろうけどね、
あ
ただラップでやるときとレースでやるときとって違うんだ
よ、ね、違うからね、だからラップは今はね、たくまくんはもうほんと1位、うん、2位を争うぐらいですが、はいはい、やっぱりレース全体になると、
うん、
そのレースの運営っていうことになっていくんだろうね、
だろうし、
運営
とかその前先行する車の空力をどう使うかっていうところで
使うかとか、どう抜かすかとか、
とかで違ってくるんだろうね、うん、
だろうと思うよ、
うん、難しいもんだね、
難しいですよ、レースはね、
税にもかかるしね、
うん、
うん、これこの間テレビで、あニュースかな、うん、なんかやってたんだけど、あれなんだってね、ホンダが一時期やめてたじゃないですか、
うん、
ベースを、ね、その時に鈴鹿で、レーススクールみたいなのやってたんだってね、
う
ん、
誰が、
いやだからホンダが、
あホンダが、
うん、育てましょうっていうところで、はいはいはい、だから年2、300万入会品がかかるんだけど、どんどんもう鈴鹿のサーキット走らせてくれるんだって、
いいね、
それの2期生が佐藤拓磨なん
だ、ああそうそうそうそうそう
そ
う
そ
う
その前は自転車レースでなんかトップクラスの人だったんでしょ、
そうなんですよ、この人ロードレーサーでかなり自転車、うん、あの国体とか出てるんですよ、うん、2位かとかっていう、でそれも本人曰く、うん、そのカート乗るよりも自転車やってた方が、
うん、
F1 に近いっていうか車っていうビジョンはあったけど、
うん、
その学生時代はそれを踏まえた上で僕は自転車を選択したみたいな言い方だったんですよ、うん、でまたね笑い話がね、うん、あれなんですよ、あの自転車ってマイナーな競技だから、はい、一応プロっていうかシマノとかいろんなところにチームがあるんですよ、はいはい、でそこの選手たちってやっぱあんま金持ちじゃないのよ、
うん、
でも佐藤拓磨ってボンボンだから、はい、学生で強くてすっごい金持ちなんだって、
はいはい、
だからプロの選手がよく奢ってもらってたっていう話があるんで、すごい車乗ってたとか言ってたね、
でも競輪選手は儲かってるでしょ、
うん、
あれも一応プロの自転車競技じゃない。
あ、でも、うん、プロの自転、まあ、博打だからね。博打で儲かってるっていうだけで、まあね、だから競輪ってあの、オリンピック競技に入れられてますけど、
うん、
日本ってすっごい弱いんですよ。
そっかそっか。
競輪って。
中野ぐらいだったんじゃない？
中野も果たして本当に強いのかっていうところがあるのよ。あれ、差しでしょ。だから駆け引きなんだよね。それで強いけど、
うん、
ただやっぱりこう、なんていうかな、競輪っていう8人ぐらいでドーンって走るレースになると、うん、日本はやっぱりまだまだ、
まあそうなんだ、
オーストラリアとかね、そういうところがすごい強いんですよ。
まあ話戻るけど、そういうスクールがね、
うん、
あって、うん、そういうスクールが今モータースポーツにやっぱ必要だみたいな話を、
そう思うね、
うん、あのどうしても敷居が高いじゃないですか、
うん、
お金かかるし、
うん
うん、なんかその部分で共同でみたいな形は
でしょうね、
いるんだろうなっていう、
だからね、あのこの間めぐみの漫画の番組でめぐみの大悟取り上げたじゃないですか、
うんうん、
あの人がね今ちょうどそのカートの話を書いてるんですよ、
で、あ、カート漫画でね、
漫画で、うんうん、ただカートの話でもうちょっと毛色が違うのがね、その、うん、結構リアルな話なのよ、
うん、
でカートってやっぱのめり込んでいって強くなればなるほど地獄になっていくんだって、
ど
お金が足りなく
て、
だからその全日本でトップになろうと思ったらもう全国を転戦していくわけです
よ、うんうんうん、
でそのお金を親がどう捻出するのかって言って大抵地獄に落ちるんだって、
うん、あそうなんだ、
でも、
うん、
せっかく上に行けるね、技術があってもね、
う
ん、
そうそう、
お金がなくて、
うん、
でそれそのお金がないってことのためだけに今までのことが全部パーになる
パーになるっていう
みたいな、
そうだからまっすぐが速く走れない車に乗っちゃってみたいなね、
不
幸もあるわけじゃないですか、うん、まあカートのジュニアかなんかはエンジンがレンタルなのかな、公平性を求めるため、なんかそういうのがあったりするらしいんですけど、うん、その辺をかなりなんか詳しく今書き込んでるんですよ、
そうか、カートも大変なんだね、
だから見てると大変だよカートとか、
あのポケバイみたいなもレースもあるよね、子供の、
う
ん、
そうそうそう、だから、すごいトップで金持ちでスポンサーもいる子と、うん、その貧乏でお父ちゃんが作ったフレームで出会っていうライバル関係の話なんだよ、うん、
はあ、はあ、それが強いとかっこいいね、うん、
それが強いのよ、強いで、ね、ね、小学校の時からフレームをそのボロボロになったフレームをお父ちゃんが直して小学校乗っていいタイム出すのよ、
うんうん、
で金持ちのやつはものすごい車乗ってもうバンバン出すのよ、で年齢がちょっと離れてるから、
うん、
どうしてもそいつが上のカテゴリーに行くとそいつがもう一個上に行くのよ、
はいはい、
でどうしてもこう戦いたいんだけど戦えないのよ、
はいはいはい、
で話がいきなり高校生ぐらいになって、
うん、
でもう今使ってるフレームがもう限界だと、
うん、
ただかばいかばい走りながら入賞してるのよ、
うんうん、
であと1回走ったら終わりだと思うっていうのを覚悟でそいつとやるかやらないかみたいな話を、ね、今してるんですよ、
なるほど、
でそのトップのやつはトップのやつで、あれなんだよね、そのボンボンなんだけどそのきちんと車のレースっていうのが分かってて、
うんうん、
レースが終わった次の日には全部のデータをまとめてスポンサーのとこに行くのよ、であなたのやったレースはこうでしたって報告をするのよね、で次回はこういう戦略でやりますっていうのを全部スポンサーに高校生で説明するのよ、
おすごいね、
でこういうやつがいないからレース界がダメなんだみたいな、ね、
うん、
だから金がないわけじゃなくて、
うん、
金を払う価値のあるやつがいないんだみたいな書き方もしてたんですよ、
うんうん、
あ、それがレース界の現状なんだろうなと思ってさ、
うん、そうね、
うん、だから確かにね、前の職場の時にレースのスポンサーになってくださいっていうのは来るけど甘いんだよね、う
ん、甘いんだ、やってる人たちが、
そう、
うん、
だからやっぱりそのビジネスライフじゃないっていうか、
うんうんうん、
なんかちょっと情け的にやってください的なね、
あ、うん、大変なんだ
よ、それだけじゃ限界があるじゃない、
うん、
だからやっぱりそのきちんとチームを運営していくっていうのはすごい重要なんだろうなって思うね、
スポンサーっていうよりも寄付してくださいみたいな、
そう、それに近いの、
ね、
うんうん、じゃなくてもう何、ね、年間何千点線があって自分がこんなエンジン乗っといて、うん、でデータがどうでって示してくれないと、
うん、
で1回に入る観客数がこのぐらいでとかって言ってくれないと分かんないじゃない、
うんうんうん、
それがやっぱないよ、今まであったレーサーの人たちは、
うん、
だからやっぱりレーサーでありながらそのビジネスセンスというか、
う
ん、そういうのも非常に必要なんだろうなと思いますよ、
なかなかね、のめり込んでるとそこまで考える余裕がないからね、そのバランス感覚だね、
うん、
それも
だね、だから佐藤君はね、だからそうやってね、ホンダのスクール行って、うん、で向こうに渡ったんだね、うん、
あ、だから世界デビューなんだってね、
そう、
うん、
F3 でだからチャンピオンになって、
うん、
で F1 に入って、
うん、だからホンダの車に乗ってるからなんか日本人が日本人の島でやってるみたいな見えるけども、 デビューは向こうだし、
そうだから全然別なんだよ、
ね、
今までとそう違う、うん、今まで星野か、うん、あの辺にツイート中島のあたりツイートして、
そうそうそう、
でなんかこう中田飛ばずな感じでっていうね、うん、
まあでも一応スポンサー日本がでかいメーカーがいるから、うん、日本人レーサーも大人さけど入れてもらってる的なところだったのが全然違うらしいね、
うん、そうなんだよ、
うん、
で、これは前にも話したんですけど、うん、ね、ルマンではちょっと走ってて、うん、今日本、残念ながら日本で走ってるんですけど、うん、その当時、タクマはね、イギリスの F3 のチャンピオンかなんかだったんだよ。
うんうん、
で、それと同じ頃にフランスでの F3 のチャンピオンの福田亮君っていうね、福岡出身の子で、
はいはいはいはい、
この子はまあ、また高木タクマと全然違うタイプの子なのよ。で、俺はこっちの方が好きなんだよ。
うん、
だからエリートじゃないのよ。
うん、
で自分で F1 乗りたいって決めたらピットに直接頼めて行って乗せてくれって頼んだ男だね、うん、それは乗せられないとだからステップアップしてこいみたいなことでフランスに行ってそこでチャンピオンになったっていう子がいる。
でもなれるのがすごいね。
すごい、
うん、
でまあ、残念ながらあの、去年は、テストドライバーやったんですね、
うん、F1
のだから、まあ、シートがなくて今日本で、うん、一昨年か、
うん、
で去年から日本で走ってるのかな、うん、っていう感じなんですが、その子も才能あるんですよ。
そうなんだ。
機会恵まれないですけど。
まあそういうチャンスもね、実力っていうか。
そうね。カーレースは出会いが難しいからね。
そうですね。
なかなかできないしね。だからまあ走り屋になっちゃうんだろうと思うんだけど。
走り屋ね。
でもある種あれですね、あのダウンヒル専用のサーキットコースとか作ればいいのにね。なんか山を切り開いて。
サーキットって輪になってるからサーキット言うからさ。
うん、
ダウンヒルじゃさ、戻れないじゃん、元に。
いや、だからもう、まあ、サーキットというか、もうダウンヒル。だから、スポーツとしてダウンヒルっていうものを、日本がやるのよ。
なるほど。登りは、一応登るけど、それはタイムには入れなくて。
そうそう、まあ、ヒルクライムやってもいいけども。
じゃあ、ジャンプとかも
そうか、ダウンヒルっていうカテゴリー。
ああ。もう、
作ったら面白いんじゃないかなって思うけどね。
滑らして、滑らして。
うん。見た目も派手じゃん。
まあ、派手だね。
で確かにダウンヒルだとエンジンのね、うん、ハンディキャップがないわけだ
よ。あんまりないね。うん。
うん。
うん、
だからその辺考えると、そういうカテゴリーもあったら、そうするとお金の差なんてって結構埋めれるじゃないですか。
うん、そっか。
ね、
う
ん、あ、猫でも杓子でも GTR 乗っときゃいいみたいな感じはないじゃないです
か。ああ、そっかそっか、
うん。うん。それはそれでありじゃんじゃないかなとも思うけどね。モータースポーツ、うん、いろんな可能性がある。
それはやっぱりあれですか ?86 の話から
来てるんですか ?86 の話からパクってますね。だって驚いたもんね。イニシャル D で一番なんか最強の敵がカプチーノだったもんね。
そうなんだ。
あ、見てないです？
うん、見てない。
結局だから、あの、藤原匠の速さっていうのは、うん、要は車の軽さだと。
うん。
それで頭のいいやつが、うん、ラリードライバーにカプチーノ乗せて走らすのよ。
うん。
そうすると、もう車重が軽いので、
はい、
全然抜けないのよ。
たく
みくんが。まあ、最後、インチキみたいな手使って、ストレートで抜くのよ。
は
ぁ、
あ、はぁはぁ、あ。
だから今までやられた方法で抜けるか抜けないかっていうことを、まあ、試したみたいな話だったんだけど。でも確かにダウンヒルだとそれが、ああ、あり得るのかと思って。
どうなんだろうね。パワーいらないのかね。
だって坂だからね。
うん、うん。
パワーいる区間もあるだろうけど、
うん。
だからそのトータルの仕上げ方では、みたいなことなんじゃないですか。
うん。
そうかそうか。だから旋回能力が抜群に高いじゃない。
ああ、その方が有利だっていうことか。
でも、よくカプチーノで滑らせるなっていう本当に滑らせれるやついるのかっていうところあるけどね、あんな車で、
うん、
ちょっと当たったらもう終わりでしょって思うじゃん、怖い
ね、峠
の走って、
うん、
でもそれが最速になる可能性も持ってるっていう面白いところもあるからね、
うん
うん、いいんじゃないか。で、イニシャル D の話で言うとね、
はい、
どうも香港で映画が決まってるようで。
え？
実写で。
実写
そうなるのかよくわかんないですけども。
香港で。
香港で。だから、あの、あれがあったじゃないですか。シティハンターもなったよね。
へぇー。ああ、なったなった。
なったよね。
ジャッキーがやったやつ。
ジャッキーがやったやつ。そんな状態になるんじゃないかとは思う。
ちょっと寒いんじゃない？
寒い感じですね。日本は夏をめどに、アニメーションが、さらに続編が。
アニメーションか。
アニメのね、うん、今まで評判が良かった、うん、そのシリーズが復活しようと。
レースのシーンは CG で、
ね。CG で、うん。さらにすごい CG でみたいなことになるんじゃないですかね。
うん、キャシャーンみたいな状態にならないといいけどね。
いや、イニシャル D のアニメ作ってる人たちは頭いい。
うんうん。
原作そのまんまじゃん。
そうね。頭いいというか、原
作。まあ、そのまんまじゃん。それが一番正しいもんね。
うん。 あんまり触ってほしくないっていう。
火の鳥みたいにね、絵を触ったりなんだりってしてほしくないというところもあるみたいな感じですかね。
そうですね。
はい。まあ、コロさんが来ないので、
うん、
スポーツ以外の話にもなります
が、あれもあったじゃん。ユーロ2000でドイツが負けた話も。
あー、でもね、ユーロ2000はもう私は切れちゃいましたね。切れちゃいましたっていうか、こういう時代になったんだってちょっと思った。
どういうこと？
昔はね、ワールドカップとか日本が出てなくても見れたのよ。なんでかっていうと、サッカーっていうものが身近にないから、
うん、
トップレベルのリーグなんか、ワールドカップとかそういうのしか見れなかったの。
はいはいはい。
でも今は、日本の出てないサッカーの試合見てもしょうがないじゃんって思えるぐらいサッカーが身の回りにあるから。だから、どれ見ても日本と戦うのはどうやったら日本これから出るかなって見方するのよ。
はいはいはい。
で、結局日本が出てないから。
ユーロはね。
あ、もういいかっていう感じになっちゃう。
そういう意味で切れちゃったってことね。
そう、集中力がね。
うん。
でもセリエアとか見てりゃ、あのくらいのレベルのサッカー見れるから。
うん、うん、うん。
ケトーがなんか向きなんてね、カップ取ってやるのを見てもしょうがないので。
ケト
ー。まあ、それだったら、日本が出場するオリンピック見た方がやっぱり、
うん。
盛り上がるじゃないですか、う
ん。オリンピックは今年はまたイベントやりますんですか？
やると思いますよ、あの感じでいくと。
うん、
集まるんじゃないですか、うん、ただ、市の、ああ、だから、そうだね、市のリーグなんで、応援しがいがありますよ。うん、
市のリーグ、
まあ、日本の組み合わせがね、
はいはいはいはい、
イタリアとか、もうトッティとか呼ぶって言ってますからね。うん、本気ですよ、はい、今回ユーロで取れなかったから、
うんうん、
五輪で取んなくちゃみたいな感じでガチンコで来るから、
うんうん、どこだっけ、イタリアとどこが混じってたっけ、覚えてないな、
2組ぐらい強いチームがいるんですね、
ですね、
あ、その中で日本がもう勝っちゃったりするとすごいよ、
うん、
イタリアに勝っちゃうって活躍なんかしちゃうと、もうそりゃヨーロッパで売り手市場ですよね、日本人が、
ね、
ドーンって一気にいっちゃうんじゃないかって気がしますけど、うん、
イタリアはたまらんでしょうけどね。
たまらんでしょうけどね。うん、まあでも、うん、可能性はあると思うけどね、今の日本代表には。
うん、うんうん、
そうですね。うん、あれはあると思う。
帰って中田が出ない方がっていう話をしたね、先
日。ワールドカップのね、うん、A 代表の方はね。
ああ、そうか、今のはオリンピック。
オリンピック。
オリンピックはだから23歳以下
か。以下だから。
うん。
あれはいいチームだと思いますけどね。
うん、うん。田中君早く戻ってくるといいのよね。
そう。久保もか、いや、久保、あ、久保は違うのか。田中、あ、そうだ、久保は違うね、
うん、高松、
高松、
うん、
それから、平山、
うん、
そのあたりですね、
平山か、
うん、
どう使うんだ
ろ
う、
ね、平山はもういらないね、もうダメだね、うん、もう輝きがない、う
ん、ねえ、
だからスポーツ選手はね、その一瞬の輝きを逃すか逃さないかでも、うん、天と地ほどの差が出るからね、
う
ん、
そうね、
うん、ちょっとなんかずれるとやばいんだよ、うん、
だから筑波なんか行くから、
そう、もう絶対 C リーグ行っといた方がよかったよね、うん、大失敗ですよ、まあ、それとあとハンスが挙げてくれてたニュースで、今やっぱりプロ野球がね、うん、一リーグ制にするんだしないんだって揉めてますが、
うんうん、
ロッテじゃねえや、日本ハムの監督さんが苦言手を呈したり、古田が苦言を呈したりしてますね。
鍋爪にもちゃんもつけてるね、
うんうん。
でも古田君はバカだって鍋爪は言ってるわけですね。
そうでしょ、うん、みんな古田応援しないとと思うね、
うん。変な話だね。
だと思うよ。うん、で、やっぱりその日本はやっぱり野球の気候がしっかりしてないからね。
うん、
メジャーリーグはね、球団をへさない方向というか、
うん、
今前々から言ってますけど、メジャーリーグのお荷物のため、うん、モントリオールエクスポズという。このチームはもう実は破産してるんですよ。
破産。うん、
ただ、親会社が見つかってない、オーナーがいないんだね。
うん、
でも、球団をへしやダメだっていうことで、メジャーリーグが運営してるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、メジャーリーグの中で結構うまいこと言ってて、例えば、放映権なんかは、全チーム分配、平等に分配するのね。
あ、そうなんだ。
1チームが独占するっていう形じゃない。
おお、それはあんた、あれだね、日本のプロ野球もやるべき、ね、
そう、だからそれ、だから貧乏チームはそれが主な収入源になってる。
うん、何別名もね。
そうそうそうそう、そういうふうにすげえいいんだよ。考えりゃいいんだよ。で、ね、うん、なんかあったらメジャーリーグが、だから、その、窮地をね、しのぐために、あれやっといて、
うんうん、
まあその間に新しいオーナーを見つけていくみたいな作業をするみたいなね。
一人だけなんか喜んでる図がね、日本
は
ね。
でしょう、日本はね。
うん、
だからその辺で、メジャーリーグは偉いですよ。それとか、だから、チームの中で、
うん、
年俸、チームの合計年俸がある一定を超えると、
うん、
メジャーリーグ側に税金を払うのね。贅沢税っていうことで。
うん、 贅沢税。
うん、だから決められた基準を選手の総合計の年俸が超えると、うん、メジャーリーグに払ってそのお金は弱いチームに、
う
ん、
ほうほうほうほう、
それで戦力を均衡させようっていうことをするんだよ。
うん、それしないとやっぱりある程度バイアスかけないと難しいね。
難しいよ、だって金持ちなところはどんどん金持ちになっていくからね。
勝てば客も入るし、それで選手も補強するし、うん、さらに強くなるしで、うんうん、
だからメジャーリーグの思想としては1チームが強くなるんじゃなくて、やっぱり全体が強くならないとダメだと、
うん、
じゃないと野球自体が面白くないっていう思想らしいから、うん、
なるほどね、
その辺はさすがですよ、
うん
うん、だから松井も今日なんかやっぱりそういうことに関してコメント出してましたね。
そうなんだ、
うん、だからメジャーリーグはやっぱり球団を潰さないっていう仕組みがよくできてると、
うんうん、
それがやっぱり一番カルチャーショックだったっていうか、すごいなと思うみたいなことを、
それはこう暗に、
そうそう、遠回しにね、
なんとかしろと、
うんうん、だから考えないとっていうことを言ってるんじゃないかね、
うん、ねえ、うんうん、力も、この間ハンス君がメールくれた内容だと、うん、力を持ってる人が動かしちゃダメだ、
ね、ダメだっていう、
そうなんだよ、言ってたんだよね、うん、それはロッ、
日本ハムの監督ね、あの監督外人ファンなので、うん、その監督が言ってたって、ね、うん、ことですよ。まあどう決着するのか、
あー決着するのかね、近鉄の問題でしょ、
近鉄の問題、
うん、
まあオリックスバファローズ、
うん、
っていうことで決着するんじゃないかと、うん、
でもさ、選手は半分は干されるわけでしょ、
うん、
1チームになるっていうことは枠があるよね、1チーム何人までって、
うん、まあその辺はだから全体で各チームこう受け入れたりするんじゃないの、よくわかんないけど、
うーん、そうなのかね、
でも当然そなんかチーム数が減って人数が増えていくから、1 2軍ようやく1軍に上がれたみたいな選手がドーンと落ちる、うん、どっちにしろ弾き出されるわね。
ああそうだよね、うん、それはそうだ
と思うよ、
うん、
まあでもね、まあまあそのまあ、古田の言い分もわかるんですけど、
うん、
でもやっぱりその球団の経営のことを考えずに年俸を上げてきた選手も悪いからね、
うんうんうん
うん、
そうね、それでも労使関係でさ、そういうのできちんと戦わないのかね。
そうなんだよ、だから自分たちの年俸を請求する前にまずチームのその財政状況を選手が知って、
うんうん、
そこから年俸の価値決めないと、
自分さえ良ければいいみたいな、
ね、
今まではだから球団経営無視で巨人の選手があの程度もらって
たから、それを基準に自分はいくらだみたいな算出の方法するけど、
それ以上くれないんだったら巨人に行っちゃうぞみたいなで
しょ、うんうんうんうん、
その影にはね、全然食えない人たちが山ほどいるわけじゃないですか。
そうだよ、だからこの間特集でやってたんですけどね、巨人の2軍なんかかわいそうなんだよ、
うん、
でキャッチャーなんかもう余りまくってんの、
うん、
だからもう阿部がボンってポジション取って若いうち取ったじゃない、
うん、
そうそうそう、その前の世代の人たちがもうみんな出場機会がないわけよ、うん、
はいはいはい、
でキャッチャーって特に潰しが効かないじゃん。
そうね、
だからあんな見てたらかわいそうだよ、
うん、
もう1年早く生まれてればみ
たいな、ね、そうそうそう、だからデーブ大久保がそうだったんだって、
うん、
だから清原が入る前の年にドラフト1位で入ってんのよ、うん、
はいはい、
で、で4番だっていう話で、太ってるから、まあ、うん、あれだっていう話だったけど、清原が入ってきて、
うん、
こう居場所がなくなっていったら、あの西武の今監督している伊藤が入ってきたの、
うん、
そうするともうどんどんキャッチャーも伊藤がもうずっと定位置だから、
はい、
腐るしかないじゃない、
うん、
で、巨人に入ってちょっと活躍したら落合が入ってきたんだって。だからもうどうしようもなかったって言ってたね。
なるほど。
しょうがないっちゃしょうがないんですけどね。
それ以上やればよかったっていうことだよね。
まあそうだけどね。でもやっぱりその、なんかそういうところで、その、うん、プロ野球選手自身も頭良くなって、
うん、
でやっぱ球団団の財政状況とかきちんと考えてたね、
うん、
でまあいやプロ野球機構側もきちんとその辺の年俸、うん、の不平等さとか、
そうですね、
その辺はなるべくなくしていく方向を見つけないと、
うん、
っていう気がしますね、
はい、
まあバファローズのあのマークが消えるのはね、岡本太郎さんの
デザインですね。おー、あれは岡本太郎なんだ、
うん、あのマークは好きなんですよね、
うん、
あの結構かっこいいユニフォームだね。
近鉄本拠地はどこだっけ。
大阪ですよ、大阪ドーム、
大阪ドームなんだ、
うん、大阪近鉄バッファロー
です。おー、そうか、うん、じゃあ大阪本拠地のチームがなくなるんだ。
なくなるんだ。
阪神はあっちだもんね、
神戸だからね、う
ん、あっちの方だもんね、うん、兵庫県だ
から
ね、
兵庫県だから。
オリックスも神戸だよね。
神戸だから、だからそのチームの配分状況も悪いんだよね、うん、関西地方に3つもいらないじゃんっていう。
ああ、そうか。
だから北海道行ってあんだけ盛り上がってて、うん、あの福岡ドームもすごいじゃないですか。
すごいよ。九州のアミューズメントパークの断然トップですね。
そうでしょ、福岡ドームっていうのは、うん、そしたら四国とかさ、東北とか持って行ってやれよって思うじゃん、球場。ほんなら地域に根ざしたそういう経営ができていくじゃないですか、
うん、そうですよね。
福岡はなんかね、ほとんど全国では放送されないと思いますけど、うん、一回ね、うん、大栄戦はいっぱいだもんね。
いっぱいだもん。一回行ったけどすごかったよ。
すごいでしょ。
何のために行ったか未だによく分かんないんだけど、
ね、選手もよく分かんないしって感じだもんね。
そうそう、テレビにいた方がよく分かる
ね。分かるよね、うん、そうなんだよ。だからそういうことをやっぱ考えていってほしいなというような感じでございますかね、うん、はい、ということでコロンさんも来たので、
はい、
はい、この辺にしたいと思います、うん、じゃあまた来週。